さあ、それでは今回はこのコーナーからお送りしていきましょう。
情けねえ。
さあ、あなたが自分でも情けねえなあ、惨めだなあ、何やってんだよ自分と思った哀愁漂う出来事を教えてもらうというコーナーです。このコーナーでは毎回紹介した中で一番情けねえなと思ったメールを送ってくれた方にサイン入り番組ステッカーとスポンサーの株式会社ウルトラチャンスさんからご提供いただいたガット社のワインかホホバオイルをプレゼントしております。さあ早速紹介していきますが、さっきねオープニングザ・セカンドの話しましたけれども、もしかしたらこれがアップされてる頃に発表されてる可能性もありますね。
ああ、だからもう落ちてたら
またこの情けねえことになってる可能性はありますから。
2年連続情けねえにね。
その場合は笑っといてください。
まあそうですね。
はい、こうやって淡々と進めてるのに、こうさ落ちてるやん。
落ちてるじゃんっていうね。
うん、まあまあまあ、まだ分かってないパターンもあるし。
でもあれですけどね、あの今年落ちてもね、また来年も絶対行きますからね、我々。もう受かるまでね、ずっと当たり前のようにやっていこうと。
当たり前のように出てますから、
ね。はい。で、その都度情けねえって。情けねえやつらのファンをやってるって皆さん思っていてください、
まあまあまあそれが全てじゃないですか、ね、
まあそうですね、はい、
ということで、まず情けねえの1通目からいきましょう。こちら三重県、ペンネーム時郎さん、
うん、
シンプルに先日小学1年生の息子と並んでおしっこしたら息子の方が勢いよく飛んでました。情けねえ。
なるほどね。そうか、
勢いがもうないんだ。
で息子の勢いはさ、ビャーってなって、いや早く終わるよね、すごい。
あ、
出がいいけど。
あ、
でも子供、俺もね息子と並んでする時とかあるんだけど、やっぱあのぐらいの小学校ぐらいの、
お前はだって尊敬されるんだろ、その
長えのに。だから子供はやっぱ長くやってんのすげえすげえってなるらしいのよ。勢い関係なくね。で勢いあるってことはやっぱ尿道も短いし、で早いんだよね。
何分解出てんのあれ、1回
に
1放尿で、
え、量、
うん、
とんでもない量出てて、
1リットルが出てんの。
1リットル言ってんねんけど、多分500は言うに、俺1回500のペットボトル溢れたことあるから、ね、うん、
500はだって
余裕だよね。
2、300だったよ平均。
あ、でも俺500余裕で超えてるよ。
お前は500超えてたよ。うん、あの、マイクロバスで、ロケ車のマイクロバスで、やべやべ、証明書、証明書やつって。
うん、これにしろ。
もうじゃあこれにしろって言って、俺が渡したやつを、優にドボドボドボドボと、手にビチョビチョやって、
溢れちゃってた。
ロケ車の床にも巻き散らかして。
溢れちゃってた。500、
500。500超えたぜ、こいつってなって。うん。だから500超えるんだって思ったら、お前が特殊なんだ、やっぱり。
1リットルぐらい俺出ると思うよ。
1
リットルはいかないです
よ。まあ、こんなだからね、700だな。
700、
700は出てたよ、あの時は。
出てると思う。今もすげえしてんもん、俺。今。
あ、そう、うん。これはでもどうなんだろう。これ、やっぱ勢いあった方が、なんていうのかな、その、勝ち誇るイズムあんのかな、男たる
もの。でも勢い出そうと思ったらいけない？思いっきり下っ腹に力つけて、
俺はまだ全然出る
ヒューってグッてこうねやったら勢いよく出るよね。
とか
でもチン先が痛いじゃん、ちょっと
チン先
勢いよくやると、
しこった後はちょっと痛いかな、
その感じじゃん。
しこった後の放尿はね、でもあれ気持ちいいんだよな、尿道が全部クリーンになってる感じ。
クリーンになってねえんだよ、しょんべんで。
あのなんていうのかな、
精子は多い、
パイプの詰まりを取るさ、うん、CM とかの感覚が俺の脳裏に、
うん、でもそれおしっこで取ってんだよ。
おしっこ綺麗だろって。
おしっこ汚ねんだよお前、なんだと思ってんだよ。おしっこ汚ね、
おしっこ別に汚くないんじゃない、
汚ねんだよ。おしっこが一番、精子の方がマシだよ。
いや俺精子の方が汚いイメージあんな。
精子汚くねえよ全然、乾いたらカピカピになるんじゃねえか。
い
や、おしっこ臭くなんだよ。
なんだろうな、
精子匂いあんまねえじゃんかよ。もうおしっこ匂いすごいすんじゃん。
なんだよさ、濁ってるっていうのがでかいかな。
ああ、クリアだよね、おしっこ。
おしっこクリアだから、そっちでやっぱ洗浄してほしいっていうイメージがあるな。う
ん、いや、でもおしっこ汚ねえんだよ。お前だけだよ、そんな思ってんの。
いや、お前がとにかく精子を汚い扱いするな。
いや、俺は
おしっこ汚い扱いするな。
俺はおしっこ汚ねえ。おしっこ汚ねえよ、お前。
じゃあつけんなよ、パンツに。だから嫌なんだよ、俺パンツにつけるの。汚ねえから。
いやいや、それは川で覆われてるから隠れてる。
だから川の中が超汚いんだよ。
走行が、走行されてるから。
お前の川の中
戦車と一緒なんだよ、俺すげえ。
なんだよ、戦車って。 さあ続きましていきましょう。ペンネームチクビルゲイツからですね、私は普段仰向けになりお腹にフィニッシュするスタイルで幹にしています、はいはいはい、という方はいたね、うん、まあいたね、
俺と一緒だな、
いやいやお前はだってまあ仰向けはスタイル
で、あ、お腹ではない
よね、お腹に出してるからね、この
方、あ、なるほど、
その日もいつも通りお腹にフィニッシュし、出したものをティッシュで拭こうとしたんです
が、いや、なんかあったかいじゃん。
いつも枕元にあるはずのティッシュが少し離れた机の上に置いてありました。
あら、
私はそのまま立つと出したものが垂れてしまうし、手で拭くのもなんだかなと思い、仰向けの状態で背中を床につけたまま、床を足で蹴って移動し、
あれだね、整備工場の人みたいになってるってことね、
あの背中に台車を滑らせるみたいな感じで蹴りながら進んでったと、でこぼさずティッシュの元に到達、見事拭き取ることができ、うん、よしやったぞと思ったものの、拭き終わった後、俺こんな格好で何やってんだろう、情けねえなと自分に失望しました。
一生成功したけどね。
なるほど、そこのタイミングで来たんだな、うん、
こぼしちゃったら露骨だもんね。露骨に情けねえけど。
そうそう、こぼしちゃった方が情けねえなってなるけど、こぼさなかったから勝ち残ったままでいいのにな。
でもなんだろうこれってなるじゃん。たまにさ、
なるのか、床まで背中で なかなかね、背中で床滑ることないからね。
そう、あとたまんないホテルとかでさ、あのベッドでさ裸でしこってて、でフィニッシュを終えて、トイレ行こうと思って、すっぱだかでさ、ちょっと半勃起したまんま、あの部屋のホテル、部屋のトイレ行くのが鏡に映って、何してんだよ俺チンポ立たせて情けねえって思う時あない。違う違う違う、
まずベッドでその横になって全裸でやんねえからさ。
やんねえの？
トイレだからさ。
あ、トイレで、
トイレかソファ、あのデスクの椅子、デスクにこう携帯をこうね、こう立てれるじゃん、動画見るようにさ。
あ、
それが一番のいい状態かな。
とにかくお前座ってやりたい人
だよね。そういうタイプだよ、うん、俺もあんま少ないな、こうやって見るとな、みんなそうなのかと思った、
お前の方がマイノリティ、
ね、マイノリティかもな、
やっぱ 寝てやる人が多いよ、
だからビデオボックスってそういう感じなんだろうな。そうそう、椅子じゃないもんな、
リクライニングだよね。
あれすげえやりづらいんだよ、だから。
あ、そう、あ、お前そうだったの。いや、あれももう
本当最高よ。なんでこんなフラットにしてんだよって思って、
角度だ、外気浴と一緒だよ、あの外気浴の寝るあの
それ考えたら俺がマイノリティなんだろうな。そうそう、椅子がねえもんな。
だから俺すっぱだかで寝てやってる時にあるのよ。
でもそう考えただけでもう行きたくなくなるもんな、ビデオボックスは。きったねってなる。
ビデオボックスはすっぱだかになんねえよ
いやいや、わかんねえじゃん、まあ、フラットでやってる時点でもうその辺飛び散ってるわけだろ、おそらくだけど。
まあそれを言ったら何でもそうだよ。
いやだから
もう、いやだって ここで死んだ人もいるんだ
って。いけなくなったよ、
もう大昔とか戦国時代とか。
きったねえケツつけてんだ、あのフラットな、あのあれに。きったねえケツを、
お前も、ね、
お前しかり、
まあ俺しっかり、そうです
ケツを地べたにペターってつけてんだろ、
地べたってかベッドにね。
ベッド
でも裸で寝る人は寝るじゃん。
マットのやつな。その関節ケツしてんだ、関節ケツ。
キスみたいにね。してるよそれ。
埼玉県久喜市の35歳大工のタッツァン。僕は地元で祭りに参加しています。うん、はい、大工のタッツァンはあれか。
静岡のね。
あれ来てくれる。
で、あと追われてね。
我が埼玉県久喜市の祭り、日中に出汁を引き回し、夜は出汁同士をぶつけ合う喧嘩祭りになります。
過激だ、ね、
激しいやつだね。
危ねえやつ。
その去年の祭りでのこと、うちの町内は出汁の引き手の世代交代が行われ、引き手は20代だらけになったため、35歳の僕が若手を指導しながら運行してました。そして出汁は見せ場である駅前ロータリーへの侵入へ。ロータリー入り口は急なカーブなので、僕は若造たちに対し生きりに生きって、ここが見せ場だぞ、気合い入れてけ、こけたりしたらカッコつかないかんなと叫び、いざ侵入した瞬間僕が盛大にこけました
ダサいな
そしてやべ、出汁に引かれると思った瞬間、横にいた引き手が、大丈夫ですか、気をつけてくださいねと助けてくれたんですが、その声の主は19歳の大学生さっきまで生きりまくってた僕は大学生に悪いと謝罪し、 自分の体をよく見ると膝と手をすりむき血だらけでした。その後なんとか失態を挽回しようと気合を入れてクライマックスの喧嘩へ臨むと、隣の町内の出汁とぶつかって喧嘩がスタート。僕の正面にいたのはアンガールズ田中さん人の若造で、勝ち確だと思い若造の胸ぐらをつかみ右ストレートを出した瞬間喧嘩してるや
ん。本当に喧嘩すんだ。
勝ちの喧嘩や。綺麗に相手のカウンターが僕の顎を貫きました。そして、あ、やべ、ボコられると思った瞬間、横にいた引き手が間に入って、田中さんをボコり、僕に向かって、大丈夫ですか？喧嘩は僕らに任せて、後ろ行ってくださいと言ってくれました。
本当にすんだね。
声の主は、例の19歳、大学生でした。彼に助けられ、とぼとぼと後ろに逃げる僕の股間は、少し濡れてました。
なんでね。
失禁してたんです。
失禁かよ。
情けねえ、情けねえな。
本当にすんだね喧嘩。
やっぱでも35歳なんだよな、大工のたっつぁん。まだまだいけんじゃねえかな。もうでも20代にはかなわねえか。
でもそのさ、上の人の情けねえ姿ってちょっと思い出しちゃったな俺。
土屋さんかい。土屋さんの
思い出しちゃったな。
バク転かい。
バク転っていうかハンドスプリング。
バク転じゃない。
バク転じゃないよ。あれこう寝っ転がってピョンってこう、何ジャッキーチェンみたいにこう、なんていうの。
ハンドスプリングはそれでもないよ。
ハンドスプリングあれか、前の手の
前の
前転か。
バク転だよね。
うん、
うん、
バク転っていうかこうな、寝そべってなんていうのあれ。
だからその立つやつでしょ。
こうね、
寝てた背中つけて寝てるのを勢いつけてただ立つ、
足から立つやつ、うん、
それじゃあったっけ。
バク転ではないでしょ。ブレイクダンスだから
か。俺のなんか今どっちかだから、もうい
や
記憶が多分、
俺のイメージ、ね、俺のものは、
うん、
だまあ要は何を、
うん、かっこ悪かったんだよな。
そう、何をやったかというと、うん、俺らすごいダンサーなんだよね、うん、ダンスをバイト先の先輩で、
うん、
でダンサーでね、うん、おしゃれですごいかっこよくてね、
まあ一応憧れの先輩がクラブに連れてってくれて、
でクラブよく行くっていう、うん、でクラブで、
で彼女だっけあれ、
彼女、
うんうん、
彼女もその同じ、
彼女もいて
一緒にいて、
うん、
でそのクラブ行ってね、まだ人もあんまりないんだけど、うん、軽快に踊っててね、
踊って
めっちゃうまいんだよねダンスが、うん、で俺が思ったらそのダンスってこう、うん、くるくる回ってこうなんかやって、
うん、
パッてなった時に、
うん、
あのテーブルの下に顔が入っちゃってて、
うん、
でこうなんて反ってこう手をポンってやって、
うん、
立ち上がる時に、
うん、
顔面をそのテーブルにガンって下からぶつけた。
そういう
ぶつけて、
そういう風になっちゃって
血がめちゃめちゃ出てて痛っつって。
エンディングは一緒だよ。
エンディングは一緒ですよ。
顔面血だらけエンディングは一緒なんだけど、俺はバク転できるかって言われて、
うん
うんうん、できないでしょつって、見せてやるよつって。バク転したらなんか壁が低くて顔面から当たって顔面血だらけっていう風にすり替わってんのかな俺が勝手に。
バク転はしないだろ。だ
ってより恥ずかしい。
そんなアグレッシブな、もうどっちかっていうとヒップホップスタイルだから。
かんない
、俺の方がまだあのこんななってやって、
そんな流れじゃなかったんだよ な俺の思い出は。お前のイメージだと、思い出だと流れでやってるじゃん、
うん、
なんかもう本当にもう振りも聞いてたんだよね、その見せてやりや俺が見せて、
そんなに露骨に
俺が見せてやるよ。
それやりに行ってるぜ。しまみれなりに行ってるぜ。
そんなに彼女の前でもカッコつける、
痛
カッコつけるとして
、バーンってバーンって当たったよね。バーンって落として
痛
大丈夫ですかっつってニヤつきながら俺らもで、彼女も大丈夫みたいになってすげえ心配してね。俺らは別にちょっとうわダサって思ってたね。
ダサかったな。でも若いさもな、その、
うん、結婚したよ多分。結婚してたじゃねえかよ。血まみれになって。
若いさもう俺編纂されてる。
編纂されてるよ。
なんだ。
結婚して子供生まれてやる。もう血まみれになっていて、で悪い二人帰ろう帰ろうってなって帰った、ね、帰った記憶があるんだよ。
あんたが受けなっちゃって、
そう
俺たち帰
る。俺が潰れてきたんだろ。
私もっといてえよって思いながら。
なんだよ、なんでお前あれすげえ。
強制的に帰らされた。
ついてすぐだったよね。
10分も
いない。10分もいないでクラブから。
来たばっかじゃないですかって言ったけど、しゃあねえ、あんだけ血流れてたら。
クラブリタイアして。
あんだけ血顔から流れて
たら、うん。客も俺らしかいなかったですよね。
帰りて
え。そんな土屋さんっていうね、思い出があった よね。
いましたね。栃木県宇都宮市の芋団さん。 僕は最近新車を購入いたしました、はい、長らく古い車に乗っていたので知らなかったんですが、今の車って CD プレイヤーとかはついていなくて、
ないないないない、
スマホから Bluetooth で音を飛ばして聞くタイプになってるんですね、
はいはい、
いつも Spotify で抜き差しを聞いている僕としてはとてもありがたい話で、いつも新車の中で抜き差しを聞きながら通勤しています。ありがとうございます。そんなある日の午後、男性の上司、女性の同僚と出かける時になった時、ちょうど車用車がすべて出払ってしまっていたので、僕は新車を自慢したいこともあり、イキって、あ、いいっすよ、僕車出しますよ、うん、と名乗り上げました。ちょうど車にみんなが乗り込み、エンジンをかけたタイミングで僕の会社用携帯に電話がかかってきてしまい、車内に同僚2人を乗せたまま外で電話対応すること 2、3分、お待たせしましたと車内に戻ると、スピーカーから流れてきたのは朝の抜き差しの続き。懐かしい。しかもちょうどその時流れてたのが、抜き差し世論調査、ミキニーの仕方でした。車内から聞こえたのは大村さんの、天下で腰を動かしたくなる、わかるよ、という言葉。僕は慌てて再生を止め、いや、違うんすよ。たまたま Spotify でランダムでかけてたから、あ、おい、ランダムにしたんかい。という意味でわからない言い訳を繰り出すので精一杯でした。誰の目にも明らかなくらいダサい挙取り方をしてしまったのがめちゃめちゃ情けなかったです。ちなみに後々私が電話対応してる間、どんな内容が車中に流れてたのかと、再生停止したポイントから数分巻き戻して聞いてみると、腹の上にザーメンを出すのと、チンゲを精子のクッションにするのと、どっちが汚いかという話が繰り広げられてました。これを車中で二人きりで聞かされた同僚にも深く同情します。
まあ俺ら悪くねえよな。
おもれえな、このラジオって言ってくれたやつはいないのかい。
いないよ、
この同情者に。
こんな下品なやつ。
いや、ランダムにしたら面白いのヒットしたなって言ってる人はいないのかい。
いないよ、ぶっ壊れてんだよ俺ら、やっぱ。これ面白いと思ってんの、もう今モラルがもう。
めちゃくちゃおもろいな、こんなんだ。チンゲを精神をクッションにするのと、腹の上にザーメンを出すのと、どっちが汚いか論争。面白いな。
面白いけど、もうそれを面白いと思わないの今
普通の人は。
こういうよ、今の世の中大体。
いやいやいや、それはやっぱ面白がってこう生きていく人間であり続けたいな。
貴重、俺たちは、うん、このラジオは
死ぬまでな。
だからあんまりそんな聞いてる人も限られるけど、うん、こういうのを発信し続けるのは大事、うん、20世紀少年のあのケンジみたいな、ケンジのラジオみたいなもんだよ、これ。
そう思うよ、
うん、
うん。あ、時間来ましたか。ということでこれぐらいにしておきますか。さあ、最も印象に残った情けねえ話、
まあ、最後が面白かったですね、やっぱ。
最後もやっぱね、まあ大工のたっつぁんもなかなか面白かったけどね。
いいけどね、
うん、まあ芋団だろうな。
まあそうだね。
ということで、栃木県から送ってくれたペンネーム、芋団に決定、おめでとう。さあ、ガット社のワインかホホバオイルをプレゼントいたします。さあ、このコーナーではあなたが自分の身に起きて我ながら情けねえと落ち込んだ哀愁漂う人間臭いエピソードをお待ちしております。メールアドレスはこちら、
はい、 tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
メールは懸命に情けねえと書いて送ってください。待ってます。
Amazon のオーディオブック、オーディブルなら、人気俳優が朗読する名作小説。
私のことを覚えていてほしいの。
私ノルウェーの森や、胸躍るオーディオエンターテイメント。
ブラックウィドウが僕のチップの中に。
マーベルズ・ウェイストランダーズシリーズが聞ける。オーディブルで聞こう。
トム・ブラウンの布川です。
僕も布川です。
キャー
キャーン
キャー
今あなたの脳に直接語りかけています。オールナイトニッポンポッキャスト、トム・ブラウンの日本放送圧縮計画は毎週金曜配信です。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されお届けしました。
弱い心持ちなが
ら。さあ、今月2月、ペンネームアワゲンタが送ってきてくれたシンギュラリティに乗せてお送りするエンディングです。さあ、最後に普通歌1通紹介させてください。愛知県からペンネーム桃太郎す。 私は A マッソの追っかけをしているんですが、例の吉本鎖国により、うん、残念ながら先日のウィークエンド寄せが A マッソのルミネ座吉本卒業公演となりました、
はいはいはいはい、
偶然にも卒業公演がトータルさんとの共演となり、うん、抜き差しリスナーでもある私にとっては激アツ案件でした。
お
ー、 A マッソ出てたね。
出てた。
うん、
俺あの時ね、あの加納の、うん、なんか住の江のおっさんの話がねあって、
住の江
自分のなんか地元、うん、で家族お父さんの友達で知らないおっさんが毎回家にいろいろ何人も来るっていう話があって、
えネタ中、
ネタ中じゃなくて、なんかそうエッセイかなんか、
うん、
でそのそれを読んでて、
それお前が読んでた、
そう、うん、めちゃくちゃ面白くて、それが、
うん、
でお前のあれ見たよ面白かったよっていう話をしてて、うん、で俺たちのなんかネタも見てくれててさ、
うん
うん、なんかああ勉強熱心だなと思った、
うん、
あいいコンビだなと思ったね。
面白い、
面白いね、面白いな、
うん、ネタとかね、うん、女性漫才師で有望な一組じゃないですか、
う
ん、
そうだ ね。
さあということで、この番組は抜き差しリスナーからのメールを待っております。今回お送りしたコーナー以外にも不倫の話、とんでも理論、当たり会、抜き差し世論調査のテーマなどへのメールを送ってきてください。合わせましょうに出演希望の方は電話番号を忘れずに。また番組のエンディングテーマはジャスラックに登録されていないオリジナル音源に限ります。すべての受付メールアドレスはこちら、
はい、tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
なお番組に関する詳しい情報は抜き差しの番組 X のアカウントでチェックし、番組の感想などはぜひハッシュタグ抜き差しをつけてポストしてください。それでは今週はこの辺で、お相手はトータルテンボス大村智博と
藤田健介でした。
また来週、
さよなら。
土に根を下ろす、これからのない海の上で弱い心持ちながら今日も力強く一歩一歩踏み出すのさ、嘘の中に少し本当混ぜて、なんとか呼吸をしているのさ。ああ